皆さんおはようございます。暖かな2月の第2週末を朝迎えました。こんなことあんまりないと思いますけども、また今週から寒くなるそうでありますので、どうぞ寒暖の差に注意していただきたいと思います。今朝は神に喜ばれる捧げ物という題が付けられております。ルカによる福音書の第21章の1節から4節、短い箇所でありますが、私たちがよく知っております、また馴染んでおります、レプタ2つの捧げ物という捧げ物に関するお話を今日はすることになります。北海道の函館市にシオンキリスト教会という幸いの教会があります。でそこの教会の牧師さんから忘れることができない面白いと申しますが、興味深いお話を伺ったことがありました。でこの方は教会士というのをしていらっしゃるんですね。私は今保護士というのを受けたまっておりますけれども、教会士というのは私たちの教団の中の先生でも何人かがこの働きになっていらっしゃいますが、刑務所に行きましてですね、そして受刑者の方々に、希望者でありますが集まっていただいて、そこでですねキリスト教の話をするという、そういう働きです。またその後いろんな面談やまた相談に乗ったり、これは刑務所の中だけのことでありますけども、そういうお世話をさせていただくというで、そういう働きなんですね。法務大臣から任命を受けるんです。国の施設でね、宗教の話をしているのはここだけなんですね。おそらくある日のこと、この松田先生がこの教会日の日がやってまいりまして、受刑者の方々にお話をするということになりました。お祈りをなさっていた時にですね、神様、今日は何を語ったらいいでしょうか、集まってくる受刑者の方々にどんなお話をしたらいいでしょうかと、いろいろこの思い巡らしながら祈りながら考えた時に、神様がテーマを与えてくださいました。それはね、献金について話せということなんですね。ちょっと受刑者の人に献金というテーマについて話すのはどんなもんでしょうか、こう祈りながら、でもその思いが心の中に、その確信がね、与えられて、拭えないんですね。わかりましたということで、その日はですね、集まった方々にですね、皆さん、献金とは何でしょうかという話を、捧げるということについてですね、お話をなさったということですね。私たちはみんな神様から良きものを一人一人与えられた。神が日を昇らせ雨を降らせてください。豊かなこの祝福を、実りを私たちに与えて、私たちを喜び楽しませてくださるというところからですね、私たちが生かされている、それは本当に豊かな恵みを私たちに与えてくださる神様がいらっしゃるからだと。でそのことをはっきりと覚えて、それを自覚しながら、この神様にその恵みに対する感謝を表すのが捧げ物ですよ。またその捧げ物を一部を取って神様にお返しするということについては、神様が一切の必要を満たしてくださるという、そのことを信頼することでもあります。また神様が御子イエス様を私たちのためにお使わしくださって、私も救うような人げてくださった、そのことに対して私たちもまた身をこの身を捧げ、心を下げて献身をするという、その印でもあるんですよ。まあそんな話をですねなさったと思います。まあ受刑者の方々がどういうふうに受け止めたか、それはわからないのでありますね。そしてしばらくして、まあ何年も経ったわけでありまして、ある日一人の男の人が教会を訪ねてまいりました。玄関口で、先生私のことを覚えてらっしゃいますか、こう聞かれ、先生覚えてなかったそうですけども、先生 の刑務所の習慣に出ていたものです。今私は刑務所から出てまいりました。 そしてまっすぐこの教会に先生をお尋ねしてきたものです。こういうふうにですね、挨拶をなさったんですね。じゃ何のために来られましたか聞きますとですね、彼は懐から封筒でね、先生献金を捧げます、献金持ってきました、こういうんですね。でまあお勤めの間ですね、この受刑者の方々は作業するんですね。本当にわずか1日働いてですね、100円200円の賃金だそうですけども、まあ、何年も働きますから、ある程度のまとまったものを出所するときにはそれを預かるそうでありますが、その中から10分の1を清潔してですね、先生献金持ってきました、どうぞ受け取ってください、こういったそうですね。まあ今度は先生が驚きました。なぜそんな気持ちになったんですか。先生、私は窃盗犯でございます、何度も出入りしているものであります、この世は私は金だと思っている、金さえは何でもできる、何でも通用すると思っている、私は今まで自分のものはもちろん自分のもの、問題はここからですね、他人のものも自分のものだと、人が困ろうと何しようとそのものを買ってた、どうってことですか。だから盗むことをね、まあ、平気、何とも言わないでやってきた。ところがこの運悪く捕まってしまいました、運よく捕まったんですけどですねそして受刑してからで、このキリスト教の話悩むなと思って聞いてみて、そして先生がある時献金の話を、捧げるという話をなさった。こんな話を聞いたことがなかったと、今まで誰も教えてくれなかったし、私もそんなことを考えたことがなかった。そうか、人生は受ける取るじゃなくてですね、捧げて生きるという、そういう生き方があるんだということに、いうことを知られて、すごく感動したんですね。そして自分も刑務所を 出てからは新しい生き方をしたい、受けるだけじゃなくて自分も捧げる生き方をしたいと思いまして、真っ先に先生のところに来て、この私が働いたこの際のお届け神様にお伝えしたいと思いまして、ね、献金持ってきたんですね。今度は増田先生の方がびっくりができちゃったんですね。面白い話だなと思って聞いたのでありますね。皆さんの献金と言いますけどもね、まあ、いろんな捧げ物、いろんな言い方しますが、これは単なるお金をこう捧げる、まあ、私たちはこの貨幣経済の時代に生きておりますから、全ての良いもの価値観をですね、お金に換算して変えてですね、そしてそれを立っとくというね、やり取りするということなんですね。昔だったら物々交換の時代は見物でしょうね。でも捧げるということは実は私たちの生活なんですね。あるいは私たちもっと言うなら生き方なんですよね。もっと言うならば私たちの人生観、価値観の問題なんです。これが変えられるということはすごく大切なことなんです。今日はレプタ2つのこの話をまず頼まることしていきます。神殿のイエス様が腰をかけておられました。その時に金持ちたちがやってまいりまして、賽銭箱にたくさんのお金をジャジャジャジャッと入れるんですね。みんながうっとすごいなと思って注目しました。次に貧しいヤモメがやってまいりました。そして手に握りしめておりましたレプタ銅貨2つを、レプタを2つ入れたんですね。それをイエス様がじっと見ておられたのですね。そして弟子たちに向かって、弟子たちを他の箇所では呼び寄せてですね、言われたんです。よく聞きなさい。あの貧しい山には誰よりもたくさん入れたのです。と言われたんですね。そして貧しい山の下げ物を高く評価なさいました。 私はこのところを最初読んだ時に2つのことに引っかかりましたですね。一つはですね、献金に多い少ないがあるんだろうかと思ったんですね。私たちは自由に、自分で整えて、誰に言われるもなく自由な自分で決めて作業をいたしますけども、それに多い少ないがあるんだろうかということですね。少なくともね、このイエス様の言葉にはあるということですね。ある、もちろん人間が見て多い少ないではないですよ。神様から見られて多い少ないというよりもですね、もっと正しく言うなら、価値ある捧げ物と価値のない捧げ物があるということですね。神様の目から